ゼキエル書の福音第17回最終回です。地を潤す命の水という主題でエゼキエル書の第47章と48章です。今日のところはバビロン捕囚25年目のエゼキエルに与えられた復興予言の幻、その3回目ということになります。この復興予言というのはエゼキエル書の40章から始まるんですよ。ですから40章から48章ですから、全部で9章にわたって記されている長大な幻なわけなんですけれどもね。この幻が与えられたのは40章の冒頭によりますと、紀元前573年4月28日ということで、約2600年前に与えられた幻ということなんですが、この幻の中でエゼキエルはエルサレムに連れて行かれたとあります。そしてそこで神殿を見せられたわけです。ですから現代風に言いますと、エルサレムバーチャルリアリティツアーと、そういうことが起きたわけですね。バーチャルというのが事実上の、リアリティも事実上、日本では仮想現実と呼ばれますけれども、英語的にはどちらも事実になるわけなんですね。2600年前に神様はこともなげにそういうことをしていた。私たちは2600年経ってようやくズームとかですね、インターネットを使ってそのことができるようになっているわけですよ。ということで、去年の8月の14日午後の2時から90分東京のクリスチャン旅行者が企画したエルサレムオンラインツアーというのに私は参加したということをお話ししました。1988年にエルサレムに行っていますので、34年ぶりです。懐かしいなという思いでですね、参加したわけなんですけれども、90分楽しみました。まあ、素晴らしい技術発展のおかげなんですけれども、そして神殿がなく、また神様のメッセージも聞こえなかったんですよ。しかし今日の聖書の箇所にはエゼキエルを通して神様のメッセージが書かれているんです。私たちはその主なる神のメッセージを今朝ともに聞きたいと思います。47章を先ほど朗読していただきましたけれども、そこに書かれていたのは神殿からあふれ流れる命の水ということでしたね。主の使いは1000キュビットずつこの神殿からあふれ流れる水を川になっていくのをですね、約500メートルずつそこで測ってみなさい。そうすると最初はくるぶしでしたね。次が膝、それから腰になって、やがて泳がないと渡れないぐらいの深さになったということが書かれているわけなんですけれども、この水はやがて視界に注ぐんです。その様が8節からこんなふうに書かれているんですね。彼は私に言った。この水は東の境に流れて行き、アラバに落ち下り、その水がよどんだ海に入るとそれは清くなる。おおよそこの川の流れるところでは、もろもろの動く生き物が皆生き、また甚だ多くの魚がいる。これはその水が入ると海の水を清くするためである。この川の流れるところではすべてのものが生きている。砂どるものが海の傍らに立ち、エンゲデからエンエグラインまで網を張るところとなる。その魚は大海の魚のように、その種類が甚だ多い。ただしその沢と沼とは清められないで潮地のままで残る。川の傍ら、その岸のこなたかなたに食物となる各種の木が育つ。その葉は枯れず、その実は絶えず、月ごとに新しい実がなる。これはその水が聖女から流れ出るからである。その実は食用に供せられ、その葉は薬となる。いかがですか。こういうところを読むと、いろんな聖書の箇所が思い起こされるんじゃないでしょうか。エデンの園から川が流れていましたね。最初は1本だったんですよ。それが4つの大河になって流れるということが創世記に書かれてありましたね。この人を生かす水のことがですね、旧約聖書のあちこちに書かれています。 さらに新約聖書でもこのことはありますね。ヨハネ伝の7章に、これはカリリオの祭りにイエス様が神殿で言った言葉なんですけれども、祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはヨハネ伝の7章にあるイエス様の言葉です。そして聖書を締めくくる黙示録の中にも、生ける川の水ということが書かれていましたね。御使いはまた水晶のように輝いている命の水の川を私に見せてくれた。この川は神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れている。川の両側には命の木があって、12種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す、というふうにヨハネの黙示録の22章にありますね。いろいろなところがこの命の水の川ということを語っているわけなんです。エルサレムというのは標高がだいたい750メーターくらいのところにあるんです。だから結構エルサレムは高いところにあるんですね。だからそこに行くと水はほとんど出ないんです。ところが34年前、88年の5月24日ですけれども、私は友達のアドバイスに従ってエルサレムに行った時に、オリーブ山で日の出を見てきました。でその帰りにですね、キデロンの谷を通って南側からずっとダビデの町の坂があるんですよ。その坂を登っていった途中に、ギホンの泉という看板があったんです。そしてこう見てみたらですね、下にヒゼキヤのトンネルがあるというんです。そこから水が湧き出ている。エルサレムにも泉があるんです。神殿の右側なんです。で、それは南側に流れていくんです。一千キュビットとありますけれども、500メートル下ると、実はね、そこにシロアムの池があるんです。そしてさらに水がどんどん流れていって、視界に注ぐ。そして視界は今は、で魚はとっても住めないんですけども、そこにやがて大水となったこの神殿から命の水が流れ出て、視界は命の海になるという、そういう幻をエゼキエルは見せられていることになるわけなんです。そのように神殿から500メートルほど下のところにあるシロアムの池。シロアムの池というと皆さん何を思い出しますか？この池でイエス様は奇跡を行われたんです。それがヨハネ伝の9章に書かれているんですけれども、イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？ひどいこと言いますね、これね。イエスは答えて言われた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。イエス様が泥を作ってですね、この泥を盲人の目に塗って、この泥を白雨の池で洗い落としなさい、見えるようになったという御業がここに記されているわけなんですけれども、この箇所は九州で私たちが最初に赴任した末吉教会の馬場さんという方が、この御言葉でイエス様を信じたんです。馬場さんという方は農機具で片腕をですね、手首から切断してしまったんです。そしてその時にも縁談が決まってたんですけども、縁談も破断して本当に落ち込みました。深い深い絶望の中で FEBC を聞いたんです。その時のイエス様の言葉、ただ神の御業が彼の上に現れるためである、というのを聞いた時に、馬場さんは教会に行きたいと思ったそうなんです。それで西洋式教会のところに行ったんですけども、閉まっている。でまた別の日に行っても閉まっている。一体いつ開くんだって近所の人に聞いたら、日曜日空いてるようですよっていうようなことでですね、日曜日に行って、そこで福音に出会って信仰を持ったというんです。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。これによって馬場さんは本当に 笑顔の素晴らしい人に変えられたということ、馬場さん自身の証から聞いたことがあります。命の言葉が視界を生ける海にするように、神の言葉は人を生かすんですね。この地を潤す命の水のことが47章の前半に書かれているわけです。47章の後半は、やがてバビロン捕囚から解放された人々がイスラエルに帰った時のその約束の地の領域ということが書かれているわけなんですね。地名とかですね、非常に詳しく書かれているんです。47章の15節から初めだけ読んでいますね。その地の境はこの通りである。北は大海からヘテロンの道を経て浜手の入り口およびゼダデに至りどんうんぬんとあります。私たちには見当もつかないんですが、今日の修法の右上の地図を見てください。この聖書のさまざまな地名をたどっていくとですね、灰色の部分、これが北の境と南の境を表している。そして48章ではさらにそれが12部族にどのように配分するかということがまた詳しくいろいろな地名を伴って述べられるわけなんですけれども、ここを見てみるとですね、非常に不思議なんです。皆さん12部族にヨシュアが分け与えた地図というのは、あるいは見たことがあるかもしれませんけれども、あれと全く違うんですよ。お気づきでしょうか。全部ね、上から下まで均等に配分されてるんです。それでダン、アシェル、ナフタリ、ヨセフ、ルベン、ユダってずっとこう南の方に下っていくんですけれども、不思議な分割の仕方が書かれているんです。それには47章の14節にそのようにしなさいということが書かれているんですけれども、あなた方はこれを公平に分けなさいと言ってるんですね。人間が分けると自然環境とかですね、川とか山とかいろんなものを考慮しますね。でも神様が最終的な分割するときはですね、それら一切関係ないんです。全部均等配分にしなさいということを47章の14節で言ってるんですね。しかも47章の22、23によりますと、子供を産んだ気流の他国人、異邦人にも分け与えなさいということを言ってるわけなんですよ。そして48章の8節から20節まで、その中心部に神殿、権能地を据えなさいということを言っているわけなんですね。それが本当にこと細かに書かれているわけなんです。前回見ましたように、やっぱり私たちの中心に神の宮を置きなさいということを詳しく述べながら、十二部族に均等配分しているということなんですね。そうすると一つの疑問が出てきます。というのは、命の川が流れ出すのはどこですか？エルサレム神殿ですね。真ん中なんです。真ん中から南の方だけに流れるんです。ちょっと不公平だと思いませんか？どうして北の方は行かないんだと思いますよね。でも、行く必要がないんです。北の方のガリラヤとサマリアは、行ってみて分かりましたけども、緑豊かな土地なんですよ。ところが、エルサレムから南の方は荒野と砂漠なんです。なぜか水が湧かないからです。本当にカラカラに干からびているんです。そこに命の水が必要なんです。それが神殿の南側から流れていくということなんですね。そしてそこが植物も実る土地になる。だから神様は均等配分でいいわけです。南の方を草木の生える緑のある地にすれば、北の方はもうすでに緑豊かな地になっているわけなんですね。そのようにして十二部族に均等に配分しなさいと言うんですけれども、これらを通して二つの章を通して神様がおっしゃいたいことは何かというと、エゼキエル書の一番最後の言葉なんです。48章の35節にこんなふうに書かれていますね。この日からの地、この町の名は主そこにいますと呼ばれる。主が共にそこにおられると呼ばれるようになるということなんです。これがエゼキエル書の中心メッセージだと言われます。これまでエゼキエル書のさまざまなところで神様は バビロン捕囚に行って人々を滅ぼさないんですね。バビロンでもって信仰を育むんです。そして人々をまた約束の地に連れ帰って、その土地は主が共におられる土地、私は共にいるという、そのことを再び回復するというのがエゼキエル書のメッセージであるわけなんですね。ですからさまざまなところにそのことが神様は語っておられます。例えばエゼキエル書の18章にはこういう言葉があります。あなた方が私に対して行ったすべての咎を捨て去り、新しい心と新しい霊とを得よ。イスラエルの家よ、あなた方はどうして死んでよかろうか。私は何人の死をも喜ばないのであると主なる神は言われる。それゆえ、次の言葉です。あなた方は翻って生きよう。主は生きることを望んでいるんです。そのために命の水の川も流れさせるんですね。あなた方は生きよう、翻って生きようということを18章の31節32節で言っています。またもう一箇所だけ見たいと思うんですけれども、エゼキエル書の36章にこういう御言葉があります。主なる神はこう言われる。イスラエルの家は、私が次のことを彼らのためにするように私に求めるべきである。すなわち人を群れのように増やすこと、すなわち犠牲のための群れのように、エルサレムの祝い日の群れのようにすることである。こうして荒れた町々は人の群れで満ちる。その時人々は私が主であることを悟るようになる、と言っています。主は私たちと共にいてくださる方なんです。そのことを心から望んでいる。私は必ずあなたと共にいるという神様のメッセージが、このエゼキエル書の中心メッセージですね。これを旧約聖書の言葉で何と言うでしょうか。主は私たちと共におられる。インマヌエルですね。主は私たちと共におられる神だ。これがエゼキエルの幻を通して神様が私たちに伝えていることなんですね。先週の祈り会でモーセの証明ということをご一緒に学んだんですけれども、モーセが神様から、あなたがエジプトから人々を導き出しなさいというふうに証明を受けた。そのことが出エジプト記に書かれているんですが、その時モーセはなんと80歳です。もう私たちの考え方、見方からすると80歳はもう人生すでに終わった年齢です。でもこのモーセに神様は言うんですね。さあ私はあなたをパロに使わし、私の民イスラエルの人々をエジプトから導き出させようという証明の言葉を語った時、モーセは何と言ったでしょうか。モーセは神に言った。私は一体何者でしょう。私は一体何者か。皆さんはこの疑問を一度は持ったことがあるんじゃないでしょうか。私は何になったらいいんだろう。どんな仕事をしたらいいんだろう。どんな適性があるだろう。いつ頃ですか。最近じゃないですね。ずっと昔ですね。若い時ですよね。ところが80歳のモーセがまるで青年のように、少年のように、私は何者でしょうと神様に言うんです。もちろんモーセ自身もエジプト王宮で育てられたけども、アラノで40年間ミディアンの羊飼いとして暮らしたわけですよね。で、完全に人生は終わっていた。ところがそのモーセに主は声をかけた。そして私は一体何者でしょうと、この質問に対して神様は不思議な答えをなされます。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。これはどうでしょうか。答えているでしょうか。モーセよ、お前は指導者として素晴らしいという答えではないんです。神様の答えは、私は必ずあなたと共にいる。これは何を意味しているでしょうか。神様はこう言っておられるんじゃないでしょうか。あなたが何者であろうとも、私は必ずあなたと共にいる。そしてあなたを生かす。あなたは私のものだ。そういう神様の思いがこの一言に表れているんじゃないでしょうか。あなたは私のものだ。このことを本当にモーセが知るのはこれからなんですね。 実際にパロのところに行って何度も挫折します。でも主が共におられるインマヌエルの神であるということをこれからモーセは体験していくんです。この言葉は素晴らしいです。あなたは私のものだ。ちょうどバビロン捕囚で25年目人々が本当に落ち込んでいるときに落胆しているときにあなたは私のものだ、私は必ずあなたと共にいる、このメッセージを主は9章の幻を通して人々に語ったんですね。あなたは私のもの。今日の週報にディートリヒ・ボンヘッファーという人が苦しみの中でこの告白に導かれた文章を紹介しています。ボンヘッファーという人はヒトラーの率いるナチに最後まで抵抗した神学者です。で、彼はやがて獄中につながれるわけなんですけれども、私は何者かという詩を抵抗と心中という本の中でこんなふうに記しています。私は一体何者か、悠然として晴れやかにしっかりとした足取りで領主が自分の館から出てくるように極房から私が出てくると人は言うのだがというんですね。そして私は一体何者かというこの質問が繰り返されます。でもボンヘッファー自身は知ってるんです。自分がどんなに弱いものか、いろいろな感情に揺さぶられる弱い存在であるということをボンヘッファーは知っているんですね。それが真ん中の方に書かれていますけれども、後でゆっくり読んでいただきたいと思います。そして下から2段目のところですね。私は一体何者なのか、前者であろうか、あの強いボンヘッファーであろうか、それとも後者であろうか、弱い揺れ動く後者であろうか、ということなんですけれども、こんなふうに彼は続けています。今日はある人間で、明日はまた別の人間であろうか。どちらも同時に私なのであろうか。人の前では偽善者で、自分自身の前では軽蔑せずにはおられない、泣き言を言う弱虫であろうか。あるいはなお、私の中にあるものはすでに勝敗を決した戦いから、賛を乱して退却する敗残の軍隊と同じなのか。と言って、このように結びます。私は一体何者なのか。この孤独な問いが私を嘲笑う。私が何者であるにせよ、ああ神よ、あなたは私を敷いたもん。私はあなたのものである。主の呼びかけ、あなたは私のものだに対してボンヘッファーはこの獄中で、私はあなたのものであると信仰を告白するんですね。そうなんです。私たちを潤す命の水は神の言葉なんです。あなたは私のものだ。これは私たち一人一人への神様の限りない愛を示しています。主なる神がエゼキエルを通して多くの幻と御言葉を持って語ったその御心は、私は必ずあなたと共にいるというインマヌエルの神の宣言なんですね。私はあなたの神、あなたは私のものだ。ここに私たちの大きな平安の源があります。命の源があります。神の御言葉こそ私たちを潤す命の水だからです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私は何者との問いに、あなたが何者であろうとも私は必ずあなたと共にいる、あなたは私のものだと言ってくださっている神様に心から感謝いたします。天地万物と生きとし生けるものをすべて創造した誠の神様のみを神として、御旨に従っていきます。どうぞあなたの祝福のうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。